はい、というわけで、セッチャンさんの登場なんですけど。
はーい。
まあ、ゼータガンダム。
乾杯。
え？
クリアさ
せて。ゼータガンダムどこまで見ました？
え、最終話まで見ましたよ。
え、当時、あの、シロコ登場から？
うん。
どうでした？
あんまり覚えてないね。
もう一回見ないといけないな。
もう一回見ないといけない。あの、真剣に見たらやられるから。
はい。
あの、ながら見？
うん。
デュアルモニターじゃん。
うん。
片方でゼータ、片方でブログ書いたりとか、なんか、他ツイッター見たりとか、YouTube 見たりみたいな。一応流してはいたの。
あの、ページ最後まで読みましたみたいな。
そうそうそうそうそう。
見たことのないアニメを堂々とか樽にはっていう。
うん。
おーおーおーおー。ゼータガンダムは直視するとやられる。
やられるでしょ。いやでも、気づいた点がいろいろまたあるよ。
ほう。例えば。
アクシズって。
はい。はい。
テコ入れ感半端ないなって。
なんの？
いや、だから多分予定になかったんじゃない？
え？
いや、ゼータガンダムのお話って、
はい。
一本通して出来上がってない説までない？最初から最後まで。
え、連載みたいな？
連載みたいな。
あの、これ来週どうするんですかみたいなことが、
うん、そうそうそう。ああ、なんか、ジオン軍の残党とか出さんみたいな。
でもね、それ、てっちゃんさん結構鋭い説もあって。
あ、そうなの？
多分、ハゲの最初のアイデアとしては、ゼータガンダムって、うん、初代ガンダムの逆転なんですよ。
あ、この音はですね、今。
うん。
あの、沼が作り終わった炊飯器が教えてくれた。明日食べるような沼。
教えないでほしい。ものすごく教えないでほしかった、
はい。炊飯器煽りにしないといけないか。
あれ、逆視点ですよね。
逆視点。
ゼータガンダムの発想って。
ほうほうほう。
だからガンダムっていうのは、
うん。
あの、連邦軍側、地球側軍に主人公がいたっていう設定じゃないですか。
うん。
どっちがいいとか悪いとかって一概に言えんけど、
うん。
まあなんか議連は悪そうだなと。うん、まあ、コロニー潰しとかしてますから悪いですよね。
いやいや。あの、ジオンは悪よ。あれ見てどっち側の正義とかって言えへんでしょ。コロニー落とすか、普通。
でも、それはギレンとか、あの、キシリアとかが悪いんであって。
そう、悪い。
ジオンのおじさんたちは別に、あんま深く考えてないわけじゃないですか。
いや、でも、ジークジオンってみんな言う。
いや、だから。だから、
一緒
や。安倍ちゃん最高って言ってるやつが全員役か
どうか。そう。
全員役かどうか分かんないじゃないですか。
だからやっぱりみんなシーンってしてるよ。うん、選挙の時は。
うん。でも戦争、でもそれ言ったら連邦側も、まあ、大概ひどいわけですやん。いろいろと。
うん。
ゴップは意外にひどくない説もあるんでね。
そう。ゴップ意外と優秀説があるから。あの、人の心分かる説。
あの、ニュータイプの素養があるって言われてる、レビル将軍とかがちょっとやばい説があるんで。
だってあいつ戦闘狂でしょ？
そう。だいぶ戦争を繰り広げてきたので。
うん。
何人死んだんやっていう。
だからほれ、トランプ大統領とかってさ。
うん。
なんかもうすげえ言われるけど。
はい。
あの、戦争はさせない派みたいな感じやん、実は。儲からんと。
そう、意外に。
そう、意外に。
意外にあの、オバマの方がやってる説があるんですよね。
そう。
でもこれはあの、すべてのデータが揃わんと何とも言えんのですけど、
うん、
軍事行動って基本的には分からないけど、
うん、
大きい戦争は起きてないっぽいじゃないですか。
うん、
そして、それどころかなんか和平の方は多くなってないっていう。
そう。
それはトランプの功績なのか何なのか分からないけど、
うん。
なんか意外に空爆とかそこまで興味なさそうやな、みたいな。
空爆するぐらいだったら何かアメリカにためになることしたいみたいな感じだね。
人気取りたいっていうか。
そう。だから利益？
うん。
空爆利益取れんだろう、みたいな。
でもオバマはなんかものすごく空爆やってたっていうのはもう言われてません。
うん。でもノーベル平和賞だから。
まあそれやねんね。だから難しいところで、 そのちゃんと検証してみないとわかんないんですよ。
そこら辺はね、ちゃんと検証するといいかもしれない、
ね。うん、そうそうそうそうそう。終わってみないと終わらんかもしれんけどね、裏ではめちゃくちゃやってたとかあるかもしれんから。
実はオバマもやりたくなかったんですよ。
実は。
実はあの空爆なんかやりたくなかったよ、説とか。
だから、コロニー潰しが絶対の悪としたら、
うん。
まあまあまあまあまあ、議連はあかんじゃないですか。
うん。
でもほら、ジオンズム大軍はそんなことしようとは思ってなかった説もあるじゃないですか。
いや、わからんよ。
でも、ジオンズム大軍の息子はなんかもう、
しようとしてたやん。めっちゃ、したやん。結局、
悪事
したよね。拒否するなとか落としたよ、ね。
そうそうそうそうそうそうそう。
めっちゃ人死んでたよね、あれ、映像で。
うん、うん、うん。ジオンズム大軍の意思を継いでるっていうか、ギレンの意思を継いでる気がせんでもないねんけど、
だから、シャアがジオン側にいる時点でもうそうなっちゃうんだろうね。
ただ、ゼータガンダム、ゼータガンダムの発想としては、
うん、
今度スペースノイド側のか、ジオンの残党側に主人公とガンダムがつくっていう、これで五分やんみたいなとこから始まってません。
ああ、なるほど。
前はなんかその、連邦側にたまたまアムロがいてガンダムがいたから、
うん。
の連邦視点でやってったけど、今度はほら、あれって、エウーゴってジオンの残党やったじゃないですか、そもそも。
うん。
ジオンの残党と、連邦側で、やっぱちょっと連邦やりすぎよなって、ティターンズとかってちょっと許せんよなって、
うんうんうん。
いう人たちが、やっぱりジオンもかわいそうだよって言って手を結んだっちゅう設定じゃないですか。
うん。
そしてほら、リック・ディアスとかって明らかにジオンっぽいじゃないですか。
うん。
そっち側にガンダムがついて、今度はなんかもう、前回こっちの味方したから、今回こっちね、みたいな、発想の転換で進んでったはずやのに、
うん、
てっちゃんが言うみたいに、
うん、
なんかやってるうちに、なんかあんまりジオンっぽくないぞっていう。
いや、全然ジオンっぽくないよね。
いつの間にかリック・ディアスとかが主体やったはずやのに、
うん。
ネモとかになってるじゃないですか。
そう。
あれなんか言われたらしいですよね。
あ、言われたの？
敵側と味方側がなんか入り乱れすぎててよくわかんないからもっと。
てか、ハイザックは絶対エウーゴのもんでしょ。
それがハイザックがティターンズのもんじゃないですか。
いや、だからほら、ザクが、
うん。
性能が良くて使うみたいな感じの言い訳じゃん。
言い訳。
エウゴだって使っていいわ、いいよね。
まあ、だから、ティターンズに多く回されたっていうことなのかな？きっと。
あ、百式とマラサイだったらマラサイ取るだろ？
で、マラサイとかガルバルディベータとか。
あんなん絶対ジオン側の見た目じゃん。
それもなんか。
一つ目だし。
一つ目だし。ラッシーマーとかこっちで作れよっていう感じ。
百式も一つ目なんですよね。
そうそうそう、だから百式。
片方しかついてないっていうね、明かりが。
百式とかは黄金の、何を考えてあんなの作った
の？だからあれでしょ？モーセのやつでしょ？あれ黄金のぶ、豚像でしょ？牛像。
豚像。
牛像。
美味しいよ、みたいな、豚が。
うん、そうそうそう。袖ないし。
で、やってるうちになんか当初思ってた逆転感があんまり出えへんかったなぁ。このジオンの雰囲気っていうかジオンの残党っていまいち理解してもらえてない感があるなって思ったから、
うん、
もう超残党も出そうっていうことで、
うん
うんうん、もうなんか後先考えずにネオジオン出しましたよね。
出ましたね。でハマーンとかいうのが実はいて、
うん、いなかったでしょって、
そういなかったよね。いないしなんかめっちゃ偉そうだし、
うん、
で、キュベレーってジオンっぽいなって。
うん。ミネマザビとかやったらよかったんですけど。
そうそうそうそう。
ハマーンって誰っていうか、シャアに彼女とかいたのっていう。
ね。レコアさんに振られたくせにね。
というか、だから、後付けなんですかね。
いや、だから、ね、おもんないんですよね、その辺が。
おもんないって言ったら身もた、おもんないは禁句でしょ。
いやいや、だから、面白くないなさにも面白さってあるじゃん。くだらない。
だから、それもずっと前から言って、くだらないって言ったじゃん。
あ、いや、 面白く、なんて言えばいいんだな。許容が足りんな、俺。
くだらないんですけど。
浜田呼びたい。
うん。
ちょっと、なんで出てきたのって。
てっちゃんは、ほら、散々ここでくだらないとかつまんないとかっていう話 しながらも。
うん。
でも一番好きだなっていう気持ちは言ってた、
ね。そう、一番好きなの
よ、ね。で、一番好きだなって言ってた人が読み返した結果、
うん、
くだらないしか感想が出ないっていうのは。
いやー。
じゃあ、どこがやっぱり好き、くだらなさがいいっていうことになる。
くだらなさっていうか、キャラが好きなんだろうね。バキみたいな感じ。
ああ、
今のバキドとかってくだらないし面白くないじゃん、マジで。オリバとかヒヨコみたいな扱いさ。赤ちゃんみたいな、相撲の前では。だけどキャラでなんとか持ってるから見てしまう感じするでしょ？
まあまあまあ、おなじみのキャラ。
そうそう、おなじみのキャラよ。
渋川豪樹とかって言われたらね。
うん。達人がどうなるのか。
どうすんねやろっていう。
だから気になっちゃうみたいな。面白くはないんだけどね。
うん。うん、
全く。
うん、全く面白くない。
うん。今すぐ終わってもいい。
でも終わったら終わったでバキロスとかって言い出すんでしょうね。
言わんかったよ、俺。ハンマー四条戦った後、
はい、
おしばらくやってなかったじゃん。
うん、
宮本武蔵編まで、
うんうん。
全然別にいいかなって。むしろ人生の中でチャンピオンを探して、
はい、
そのチャンピオンの中で、バキを読む時間がなくなったおかげで生産性が増したな、まで。
生産性。
麻薬。
ゼータガンダムもなんか、こう、もう一回検証しようとかって思っちゃう時点でも麻薬っていうか、
麻薬
この会話自体が全部無駄っていう。
俺だってサイコガンダムとかめっちゃ好きだもん。
うん。
だって大きいんだよ。
無意味の極地ですよね、でも存在は。
ゼータガンダム、無ギュってするんだよ、
手で。
あれ何のオマージュなの？
巨大ロボでしょ。
おー。巨大ロボが人間を無ギュってするってこと？
そもそもそのゼータガンダムがなぜ変形するかってところに立ち返るとあれは理解しやすいと思う。
なるほど。変形ロボってこと？
なんでゼータガンダムが変形するかって散々言いましたよね。
はい。
トランスフォーマーとかが流行ってたからっていう。だからサイコガンダムって、オプティマスプライムとかそういうやつじゃないの？
ああ、でかいやつか。
そうそうそうそうそうそう。
なるほど。で、サイコガンダムがムギュってするじゃん。
デストロンとかそういう
感じ。モビスーツ。多分あれで、あんのは、ビビビってきて、エヴァンゲリオンでカオル君ムギュってするじゃん。
そうなの？
いや、構図一緒だもん、あれ。
結構あれ、こう、そう、オタクっぽいオマージュやったんや。
そうそう、と思った。
見返してよかったですね。
うん。
あ、でも。
意味ないからね、別にそのシーン自体も。
まあでも、一応好きな者同士が殺し合うっていう存在やから、サイコって。
うん。
二回も同じことが起きますからね。
そう。二回も、しかも、サイコガンダムのみならずサイコガンダムマーク2っていう顔がめちゃくちゃ今日、うん、あれエヴァンゲリオンじゃん顔。
ああ。
めちゃくちゃエヴァンゲリオンっぽくない初号機に。
やっぱりズムがってたんか。ああ、それ指摘したやついないと思いますよ。
めっちゃ似てるわけ。
で、あんの。
なんかシュッてしてる凶暴な感じの。
あんのがゼータガンダムを前提にしないわけないですからね。
ないわけない。でも俺らより見てるし、うん、何度も何度も。
で、もう、なんやったら、
うん。
ああいう思春期のわけわかんないやつがわけわかんないことを言い出すロボットものって言ったら、ゼータガンダムの方が先ですもんね。
先っていうか、
断然
先。後にも先にもあんなの作りたくないっていう感じもする、ね。
でもエヴァンゲリオンは近いとこあるじゃないですか。
近いとこあるね。暴力しない神湯みたいな感じだもんね。
うん、うん、うん。
現代版神湯、あれ
でも神湯。
ゼータガンダムは未来版神湯なんだけど。あ、過去版神湯かじゃ
あ。まあ、荒れた若者世代っていうの？
うん、そうそうそうそう。
ハゲが思うとこの。だから、ああいうやんだやつが、ガンダム結構言われるわけですよ。
うん。
ガンダムのアムロってちょっと屈折した感じじゃないですか、今までのロボットアニメからしたら。まあまあまあ、なんか現代
っ子。パンツで機械いじってるしね、テンパだし。
現代っ子気質がある主人公が初めて登場したみたいなこと言われて、それがエヴァンゲリオンに繋がってるって言われるんですけど、
う
その間にゼータガンダムが激しく繋いでると思うんですよ。
うん。激しくね。
だから、ゼータガンダムのカミーユとか、あの、出てくる、あの、よくわからんサイコとかに乗っちゃってる女の子どもは、ですよ、
うん。
うん。エヴァンゲリオンのキャラの方しっくりきますよね。
しっくりきますね。
あれはもうちょっと、シリ滅裂じゃない感じにしたのがエヴァンゲリオン。
だから、ゼータガンダムに、アスカとかいても違和感ない、
そうそうそうそうそうそう、でしょ？
マジで。出るわよ、マーク2で、とか言う、うん、言いそう。
うんうん。完全にした時期やなと思う。で、もちろんその、アンノって、逆襲のシャアの、本当に、超絶ファンやから、
ね、うん、
その超絶ファンがゼータガンダムとかに全く興味ないわけなく、
すごく、
すごく興味があると思うんですよ。
すごく興味がある
というか、当時の
リアルタイム世代でしょ？
そう、リアルタイム世代で、あんなぐらいのオタになって、ゼータガンダムもガンダム続編やからいいよとかって、言わなかったはずなんですよね。
言わなかいし、絶対学校とか仲間うちで死ぬほど喋ったはず
ね。うん。それなんですよね。学校っていうか、まあ、その時、大人だと思うけど。
あ、そうなの？もう世代的に。
うん、うん、うん、うん。だって、あんのが大学の時にイデオンとかですもんね。
あ、古っ。
1980年代にもう大学生だったはずやから。
なるほど。
ゼータガンダムも社会人やと思う。
うん。
大学卒業してるんじゃないかな。もうアニメの仕事とか始めてる時ちゃいますかね。
なるほどね。じゃあ見ちゃうね。
うん。相当だから、あ、そのゼータとの関連性っててっちゃん、その見返し指摘して本当にすごいですね。そのマーク2と。
いや、見てよかった。マーク2の顔が、
うん。
もうすごくいいよね。
リフレクタービット。
うん。顔が邪悪なんだよな。めちゃくちゃ。ああ、で、あの、ガンダム、今なんか、アニメウィキとかで見たら、
はい。
自身のガンダムの怨念を込めてデザインしたって書いてるね、顔は。
自身？
あの、デザインを担当した藤田、なん、和美？何し？藤田和美氏、メカニックデザイナー、ゼータガンダムの。その人曰く、
はい、
自身のガンダムへの怨念を込めた。
なんで恨んでんの？
それ、ゼータガンダムなんかやられたら恨むでしょ。
で、それをマーク2にぶち込んだの？
うん。
じゃあマーク2はちょっと恨みのこもったメカなの？
そう。
はぁ。確かに、てっちゃんの指摘されて初めて思ったけど、
うん、
この、紫のカラーリング初号機ですよね。
初号機ですよね。
うん、
で、口のところとか、目のところのなんか初号機っぽいよね。
確かにな。
ガオーっていきそうだ、マーク2も。
確かにな。おかしなものに変形するのも面白い。
で、プルとプル2とかも、あやないみたいにクローンだしね。
ああほんまや。ほんまや。あ、ほんまですね。で、あの、使い捨てにされていく感じが、ほんまですね。すごい、すごいあの、マシーンとシンクロしてますもんね、プル。
シンクロしてる。
シリーズって。確かに。で、あの、プルシリーズいっぱい出てきて、あの、キュベレーマーク2で。量産型
キュベレーみたいな。そうそうそう、量産型キュベレーで。
確かにエヴァンゲリオンのあの量産機出てくる感じと似とんな。あの、
うん、でキャラスーンが戦って、
うん、
なんとかたいっぱい倒すけどやられちゃうっていう結局
ゲーマルク、
そうゲーマルク、あのマクドナルドのフィッシュバーガーに入った箱みたいなやつからいっぱいパネルが出る
そう、ビッグバック飛ばすっていうのは、まあ、あれは、ねえ、憎めないロボですよね。
よく、見た目は別にかっこよくもなんともないんだけどね。
でも、あの、アッシーマンもそうじゃないですか。
うん。
ハンバーガーっぽさで、なんか人気みたいなところが。
そうそうそうそうそう。
やっぱりあの、トランスフォーマーとかもそうやったけど、なんかのモチーフのあるやつは憎めないんですけど。
うん。うん、
大半のゼータガンダムの変形モビルスーツモチーフがないから。
うん。
何度も言うけど、おかしなものがおかしなものになるだけの話なので。
うん。
それ考えると、あの、アッシュマンとか人気あるのがすごいわかる。
アッシュマン人気よね、今でも。
うん。なんか、ビッグマックっぽくなるっていうのはすごいわかりやすいし。ビッグマックが、ビッグマックやと思ってたらロボに変わるとかって、本当に驚きですし。うん、ゲーマルクとかはビッグマックの箱飛ばすっていう。
うん。ビッグマックの箱飛ばす。で、量産型キューベレーもいっぱいいてね。
うん、うん、うん。まあ、量産型キューベレーに乗ってるプルシリーズは全くこの顔が見えないから、ダミープラグ感あるなぁ。確かに、うん。なんか自動操縦されてるようなぐらいの AI みたいな扱いですもんね、所詮。
グレミーもそんな感じだしね。プルなんかどうでもいいと思ってる。
気がつけばダブルゼータの話になってるっていう。
まあ続くからね。
続くって言ってもあれも考えてなかったでしょ。なんで続けたんでしょうね。
でもゼータガンダムの最終回の後に、うん、ほらシャアが解説してたから。
あ、そうそうそう。
このシルエットは何かなみたいな。
そうそうそう、ガンダムクイズね、うん、やってましたね。あの、シンタと組むと。
あ、ゼータガンダム見返してよかったですね。そういうところも気づくと。
あ、やっぱり、見返すと気づきますよね。
だからもう一回見返したら何を気づいちゃうんだろうっていうぐらい。
すごい気づきますよね。
あとみんな、やっぱり白っ子のほれ、帽子の輪っかがあるじゃん、帽子の輪っか。ゴムみたいな。うん、あれみんな真似してサッカー選手やってるんだなって思う。
あ、そうなんや。
サッカー選手なんか やりがちじゃないあれ。
でも白っ子の輪っかはなんか頭が締め付けられて気持ちがいいみたいなことでやってるっていう設定があって意味わからんと。
意味わからん。
そんな設定いるって思った。適度に締め付けられると気持ちいいって。そんな人が一番悪いの？
いや、白っ子そこまで悪くなかったけどな。白っ子あんまり人殺してないんだよね。
うん。うん。
ゼータガンダムで。カミユはもう、だって直前に、
はい、
ロザミはぶち殺して、で、その後ファーとかに、
はい、
人殺すしかできんからな、俺。ははって。
ははって。
ははって。で、エマさんって。
うん。
行ってきますって言って。
っていうか、なんで、その、最後に、シロッコを倒すっていう時に、ライラミラライラとかが手貸してくれるのかよくわからないんですよね。
だから、統合失調症なんじゃないの、もう。
だって、カミユとの接点はほとんどないよね。殺されたけど。
ないないな、
うん。お互い知らんですよね。
うん。パワーが団地なんだよって。
で、ライラミラライラは一体シロッコにどういった恨みが？
ない。てか知らないんじゃない？また出てきてないし。
で、マウアーとかって出てないですよね、最後の。例の
シロッコ。あ、出て。そりゃ、マウアーはね、ジェリド側だもんね。
だからジェリド出ないですよね。あんだけ因縁があったのに、
うん、
何の霊魂にな、にもならしてもらえないってどういう扱いなんでしょうね。
なんかいろいろ滑ったよね。
この、亡くなったから分かり合えたみたいなところを、この、前の、イデオンではそういうストーリーやったんですけど、
うん。
ゼータガンダムはそういうこっちゃないですよね、あれって。
うんうんう
ん、なんかその、カミユの好き嫌いで集まった霊魂ですよね。
うん。
で、カミユがなぜライラミラライラが好きなのかがよくわからないっていうことですよね。
うん。
で、カツは仲間なんですよね。
なぜかね。
なんでしょうね、あれ。
で、レコハもなぜか。
うん、なんか。
あの、白子が似たはずのに、カミユのとこにいるっていう。
うん。うん。
だからそういうの別にないんだろうね、特に考えてなかったんだろう。
サラとも接点ないですよね。
ない。
で、サラは霊魂になっても一瞬白っ子を守ろうとするじゃないですか。
うん。
ってことはある程度自由意志で集まってる人たちじゃないですか、あれって。
そう。
じゃあね、ジェリドもあんだけ思いがあってんから来させてあげてもいいし、マウアーもお前に殺されたんやろっていう。
うん。
なんでしょう、あのチョイスは何なんでしょうねっていうのを今まであのチョイスに対して、こう、思いを馳せた人はあんまりいないですよね。なんとなく死んだ奴が集まってきてるんだろうって言ってるけど、
全員じゃない。偏見とか来なかったしね。
うん、全員じゃない。偏見はなぜ入れてもらえなかったんでしょうね。だから、基本的に男は嫌いっていうのがありますよね。
神言
う？
うん。大嫌い。ゼータガンダムさんわかる？男大嫌い。
男大嫌いで。女の、あ、男の名前かって言われたらめっちゃ切れるって。
そう。
あ、そっか、男が大嫌いから、やからか。
うん。なんだ男か。
あの、がっかりされた感がすごい、あの、ああ、だから男は嫌いなんですね。
男嫌いですね。
うん。
あの、基本的に。
どっちか言ったら、女の仲間でありたかったみたいなとこなのかな。
だから、白っ子も一緒なんだよね。
なるほどな
ぁ。まあでも、よくわかんないんだ
よな。わかんない
ですよね。カミーはマジ理解できない。
うん、うん、うん。
なんか、本当に昆虫みたいな生き方してるから。
昆虫みたいな生き方。
本当、あの、チュートリアルがあるみたいな感じで、脊髄で動くから、俺。芋虫、卵から芋虫に絶対なるじゃん。
はい。
ならんとかって無理でしょ。
飛んできたから少量券出しまっちゃうみたいな。
そうそう。で、芋虫からさなぎになるわけよ、うん、絶対に。
はい。
芋虫のまま死のうとかって思っても。
はい。
勝手に口から糸出ちゃうって。
ああ。芋虫のまま死のうっていいな。
でもさなぎにもしゃあなくなって、うん、もう俺は出ないって。
はい。
もうここでいいみたいな。
うん。
だけど、勝手に体が作られちゃって、成虫になっちゃう。だから、芋虫のまま強いみたいなやつが好きだな、俺は。
ポケモンのトランセルみたいな。
そう、芋虫5年みたいな。
あの、石森章太郎の原作のあの、特撮、稲妻っていう。
はい、稲妻。
稲妻っていうのは、主人公超能力者が、うん、稲妻というヒーローになるんですけど、
うん。
あの、稲妻になる前、稲妻のモチーフってガーなんですよ。
ガ
ー。もうなんか、目が複眼みたいになってて。
うん。
すごいガーなんですけど、その前にサナギマンっていう状態がありまして。
うん。
サナギマンを経ないと稲妻になれないのよ。
うんうんうん。
サナギマンの間はひたすら耐えないといけない。
やられるってこと？
あの、稲妻ほどは強くないですよ、サナギマン。だから、超能力が使えない、肝心の。
じゃあ、やっぱり孵化していかないといけないんだね。
で、サナギマンになったからには、時間さえ経てば稲妻になれるんで。
勝てるから。
うん。あれはすごい発想やったな。
稲妻な、読んだ、お、それは面白い？仮面ライダー、ブラックより面白い？
いやー、あー、まあ、仮面ライダー、ブラックより面白かった気はする。あの、漫画版の原作漫画の稲妻は、あいつも出てきますしね、キカイダーも。
あ、キカイダーシリーズの人なんだ。稲妻は。
キカイダーがゲスト出演する。
ああ、ほんとだ、サナギマン、稲妻って。
サナギマンってすごい黒いんですよ。
うん。
敵いいやろ、これ、っていう。サナギマンを経て、稲妻になる。で、稲妻になったら、その、本来の超能力者としての、ね、ポテンシャルが。
めちゃくちゃ強い。
強い。あの、敵を、なくならせるパワーがある。サナギマンが敵をなくならしたことがあるのかどうかはわかんない。
うん。
うん。なんなんでしょうねって思ったけど、この、てっちゃんの、芋虫からサナギになったら、ならざるを得ないっていうのを聞いて、
ならざる応援からな。
うん。
抗えんからな。
うん。うん。
なんか強、すごく強い意志で。
はい。
芋虫のままの虫とかいてほしい。
なんか言いませんでしたっけ、そういうのって。いないかな。ちゅうか、さなぎで終わるとかって怖いですよね、もし、いたら。
なんかもう入ったままみたい。終わり。
最後、芋虫でいろいろ飯とか食ってたのに、うん、ある日突然気に捕まって硬くなって、
うん、
そこで一生が終わるって。
終わる。
その前の硬くなって動かないこの時間は何やったのかっていう。
しかも中ドロドロね。
うんうんうんうん。
それが怖いよね。一旦ぐちゅぐちゅにするっていうのが怖いわけ。
うんうんうんうん。
一旦、
ね。だって別のものになってますからね。
もう全く違うわけよ。
うん。意味わからんね。意味のわからさがあります、ね、あれは。
ゼータガンダムみたいですね。
なんでよ。
意味わからんから。
ああ。いや、でも、前回のね、パチンコ、大反響で。
あ、嘘。
まあ。やっぱりあれはちょっとすごかったですよね。パチンコの。
いや、全然やめれてないですけどね。
ええどういうことだ。
いや、依存症って自分で言ってるんで、
うん、
難しいみたいですね、なかなかやめるのは。
いや、でもほら、お金になったらやめにくくない？
いや、だからそれなのよ。それ、マジ
で。誰だってやめれんでしょ、お金になるもの。
うん。う
自分でお金になるものをほかすとかって、できます？
だからできないから、うん、でも本人はやりたくないから、うんうん、だからもうむずいよなって。
やりたくないよって。
やりたくないよ。
うん、いや、でも面白い話で、あれで、衝撃受けたっていう声が続々と。
ああ。まあ、めちゃくちゃ稼いでましたからね。
うん、
めちゃくちゃ。でもやりたくないって。
うん、これは面白いですよね。そういうの、そういう心境っていうのはなかなか理解できないと。
うん。
この、バジルさんが。
はい。
兵庫、大阪、往来自粛って聞いて、兵庫県と大阪府の間を行ったり来たりする移動は自粛すると思ったけど、兵庫県民と大阪府民は岡山県へも、京都府へも、和歌山県へも、東京へも行くことを自粛してってことなんだよ、と笑われたって。
むごい。
笑われたって。でもこれ。
いやでもなんかあれ、うん、なんかね、読み間違いだったらしいですね、なんか。
だからこれ笑われないといけないのは、
うん。
府長。市長と府知事。
府知事
の
府長じゃなくて府知事か。
維新の二人が笑われないといけないのに、
うん、
なぜバジルさんが笑われるのかっていう。
いや、本当に。ねえ、一心いい加減にせえよってやつか。
それをテレビで大真面目に言ってたのがあの二人ですよ、うん。何度も何度も。テレビ見てない僕ですら、
うん。
その店とかに入った時に流れてるテレビで、しかも福井県よ。
うん。
福井県で、あの二人の、しかも特に吉村がもうずっとなんか
生きた。
三連休は、兵庫と大阪の行き来は控えてくださいっていう意味のわからへんこと言って、いや、京都には行ってもいいけどみたいな。
本当にあんなやつをなぜ知事にしたって感じ？
もう選挙だなーっていう。
辛いね。
アミュージーエルさん。
はい。
ネットラジオ過去音源を聞いて気になっていたマクドの創設者、ファウンダーですね。
はいはい。
の映画、何が言いたい映画だったのか。稼いだものが偉いみたいな内容で、マクドのことが少し嫌いになる。マクドナルドの名前がいいのだけは納得っていう。レイクロックのやつですよね。うんうん、あれ、まだ見れてないんですよね、私。
俺もまだ見れてないの、なぜか。
なんか、あの。
俺、この3連休のうちミッドサマーも見に行こうって思ってたのに、
うん、
結局、なんか腰がね。
腰？
腰が動かないというか、足が重いというか。
ああ、別に腰痛くなったとかそういう話じゃなくて。
そうそう、重い腰を上げてみた。
重い腰やったんや。
うん。
なんでやねん。
いや、なんかよくわかんない。
やる気が出なかったと。
いや、病気なんだ。やっぱあの、ステマなんじゃないかって。
え、何のステマ？
だから、ツイッターであんなにやってたのに、
はい、
全国展開全くしてないし。
あ、でもファウンダーはマップラで見れません。
あ、そう、見れるんだけど他の映画見ちゃった。
腰が重くて、指がそっち押してしまうみたいな。
そうそう。指もね、震えてるから、常に。
なんかね、そう、このミュージーエイドさんが言うてるみたいに、
うん、
レイクロックの、その、事象というか、なんていう業績みたいなのは知ってるわけじゃないですか。
うん、
で、決して感動ストーリーじゃないのは知ってるわけやん。
うん。
じゃあ、その見る前から、これをその悪行みたいなのを確認する映画なのかなとかって思ったら、
うん、
ウキウキはしませんですよね。
うん。
で、結局何が言いたいのかっていうのが気になってはいるんですけど、
うん、
見た人が何が言いたいのか分からなかったって言ってるぐらいやから、やっぱり僕の思ってるような映画ってことですよね。
うん。
散々どうやって終わるみたいな。まあまあまあまあ、見たいですよ。見たいけど、ね。
見たい？ぜひともマクドナルド食べながら見たい
ですよ、ね。マクドナルドファンとしては見たいですよ、やっぱり。だってご飯のマクドナルドまで食べましたからね、僕。う
ん、マジ？
はい。でもまだご飯のやつやってますよね、メニュー。
まだ食べたことない。
いや、食べなくていいよ、てっちゃん。
なんで？
特集バーガー嫌いやし。
うん。で、違う、嫌いとかじゃない、高い。
特集バーガーやからね、
100円とか120円とかだったらいいよ。
え、特集やのに？
え、それ儲からへんやん。特集とかって
高い。値段、それやったら売り上げ下がっちゃうやんか。
勝つのこと言わんだよ。
その特別価格っていうのは、やっぱり、そのみんなにいつもより、いつもチーズバーガーしか食べないあんちゃんにも、
うん。
お、こんな変わったのとちょっと高い映画、いっちゃうかって言ってほしいわけじゃないですか。
いつもチーズバーガー食べたらアンさんが違うやつ食うわけないでしょ。うん、
いやでも、おって。
おってなるの？
だからその、そういうアンちゃんに、の触手が動くような、ちょっと持ってみましたみたいなやつじゃないですか、要は。
なるほど。
チーズバーガーやけど、クワトロチーズバーガーって言われたらちょっと食いたいでしょ、あなたっていう。
なるほど。英語よりってことね。
バジーな。
クワトロだから
。4番目のバーガーみたいな意味合いがあるっていう。
あ、そうなの？クワトロ。
そうそうそうそうそう。あれですよね。ジオンズム大君から、
うん。
シャーアズナブルになってみたいな、そういうことです
ね。で、クワトロバジーなってこと。
バジ
ーな。3つやん。全然4つじゃない。赤い水星挟むか途中で。
あ、じゃ、ジオンズム大君からエドワウ、なんで、もういいや。
あ、それあれか、なんで、あの、オリジンのやつ？
いや、あれ、もともとだって、セーラマスとか、エドワウマスとかって言ってましたもんね。結構、あのアニメの段階で。
なるほど。だから4番目ってことでクワトロだったな。
そうそうそうそうそうそうそう。
バカみたい。何思ったんだろう。本当にバカみたいと思ってしまった。
いやいや。
いい加減。そりゃ袖なくされるわ、袖。
いや、そうじゃなかったら LP プル2とか言わんでしょ。
いやいやいや。そうだけど。
うん。しかも LP プルって、レモンピープルから来てるっていうね。
いやらしい。
ロリーキャラやからレモンピープルだろうっていう、そういう、発想ですもんね。もうそんなん多いですね。サイのマラーみたいなね。
もうやめて。
いやいや、ほんまに。ボーフラとかひどいじゃないですか。ヒロインの名前が。フラウボー。
ひどいな。ベジータとか。
ベジータは野菜いいでしょ。
フリーザとか。
うん、一貫性、あれなんかちょっと面白いですよね。
うん、牛乳特選隊とか。
そうそう。ドクハントさんがイタリアンの麺は焼きそばと聞きました。三日月は自分も行きました。ソースのベチャ感がすごかった。あと新潟に対抗して富山県糸魚川市には糸魚川ブラックなる焼きそばが存在します。こちらもおすすめですよって。
おうおう。
糸魚川市。
糸魚川市。
もうね、もう無理なんだよ。
無理なの？
JR がなくなってしまったんですよね。
廃線ってやつ？
廃線にはなってないんですけど、第三セクターってやつ。だから。
あ、噂の武藤さんがよく言う。
そう、三セクっていう。
一番好きな三でしょ。
サードってやつ。
第三セクター。
うん。
かっこいいな、言い方が。
ファーストでもなく、セカンドでもなく、サードって。
うん。
第三の線なんですよ。第三の男みたいなもんですよ。
嫌われてる。
つまり、民間でもなく、国鉄でもなく。う
ん、趣味？
なんか民間と自治体が持ちつ持たれつやっていこうじゃないかっていうよくわからんものになっ、が第三セクター。
まあ難しい
わけ、ね。損を押し付け上げましょうみたいな。
ああ、なるほど。
で、おばちゃんが駅員とかやるし、
ね、ほぼ公共事業みたいな。
やけど。
福祉的な意味合いもあるっていう。
でも国鉄じゃないよっていう。
ああ、難しいな。
自己責任でこう運営してってねっていう。
歪みなのこれは。
うん、歪み。あなたたちが欲しいんだったら、あなたたち自治してくださいよっていう。
ひどいな。
うん、ひどい。
じゃあもうそれで行くしかないのか。
だからその、どんどん新幹線が通ったところは第三セクター線ってなって、うん、JR とは別料金になりますので、うん、18切符ではもちろん行けませんし、
うん、
特にその北陸ってひどくて、
ひどい？
その、金沢から、直江津、どこまで糸魚川までか、だから。
糸魚川？
糸魚川までなんのかな、その間って。そこが一つの第三セクターだったら、まだ救いがあったんですけど。
うん。
言うたら北陸をほぼカバーしてるでかい私鉄みたいなものができるわけじゃないですか。
うん。
じゃあ、少なくともそこの切符買えば、全線行ける切符とか出しても、なかなか移動の死骸があるかなっていう。
うん。
三つに分かれてるんですよね、さらに。
じゃあもう、鉄オタ泣かせ。
もう超泣いてますよ。もう毎日泣いて暮らしてますし、
毎日泣いて暮らしてるって。
北陸の人たちも電車でどこにも行けないって言って。
かわいそうだろ。そんなことするなよ。
だからこれが地方叩きとか地方いじめって言われてるやつですよね。
沖縄なんか飛行機ないと出れないんだからね。
そう。まだから鉄道あるだけ、感謝しなさいよって。
いや、そういうのは良くない。
で、どういう、そう言われてるんですよ。だから嫌だったら東京出ればっていう。
ムカつく。
新幹線があるでしょうっていう。
ムカつくわ。
金さえ払えば新幹線乗れるでしょうって。
昇竜列波したいな。
昇竜列波。
ここ俺は今初めて人間に昇竜列波するって。いいかって。お前は初めて人類で昇竜列波を食らう人類になるって。行くぞって。
昇竜列波は、どういう弾みで開眼したんでしょうね。
やっぱ昇竜拳2回
ドラゴンダンスしすぎてああなったんですかね。
やっぱりドラゴンダンスの結果でしょ、昇竜列波を。
ドラゴンダンスをずっとやり続けた剣が、
うん。
繋がるぞ、みたいな。
そう。
ものすごく気合い入れたら一回繋がるけど、連発はちょっと、って。
また、スラムダンクの桜木がリバウンドで、
うん。
人が一回飛ぶとこで二回飛んでたシーンがあるじゃないですか。
はい。
あれです。
にゃーんって。
にゃーんって。
真空波動拳はなんかわかるんですよね。
わかる？
なんかすっごい波動拳を一回打ちたいみたいな。
でも真空の意味はわからんよね。
空気なくなってんのかなって。
そう。
今までは空気を含んだ波動拳。
含んだ。
まあ、ファイヤー波動拳とかはなんか燃えてます
ね。燃やしてるもんね。
うん。真空ファイヤー波動拳とか言い出したら竜を止めないといけないけど。
何か止めないといけんな。
うん。燃えてるやんって言わんと。
竜は迷ってるからね。
あ、でもその後ほら、風の剣とかって言い出すじゃないですか。
でも迷いすぎだろ。迷いすぎでしょ。
電気とか。だから。
いやだからなんか属性にしないとなんか俺はダメみたいな。うん、そういうの、やめんやって剣は。分かってるから。
でも剣も拳燃えたりしてますやん。
あ、でもそれだけやん。
あれ
なんで、あとはもう蹴り技に磨きかけて
る。なんで昇竜拳燃やし始めたんかな。
うん、ね。
燃やすとなんかいいことあったっけあれって。
別にない。
ダウンしなかったりもしますもんね、あれ。
うんうんうん。
意味わからんね。
まあ、金持ちなんでね。金持ちがやることは全部正しいんだよね。悔しいけど。
ファイブではなんかね 燃え、蹴りで燃えますよね。疾風陣雷客的なやつで燃えますよね。
ああ、ありますね。
うん、そろそろ。
あ、それはモスト4でもありますね。
めっちゃ燃やしていきますよね、あれは。うん。まあ、あれは全然燃えて燃えなくてもいいから、まあまあ、燃えた方がいいでしょうね。まあ、いい。
でも、やっぱり、サードが最後じゃないですか。
はい。
そして伝説絵だけあって。燃えなくなりました。
サードはなんか派手なこと一切やらなくなりましたね。
シンプルが強いんだなっていうのが。
あの、一方、竜は、むちゃくちゃ電人とかっていう。
電人とかに走っちゃったりするから良くないんですよ。
燃やしたり痺れさせたら忙しいなって。
だからもう試行錯誤よね。迷ってる。
まあでも型にはまらないっていうことなのかな。
まあ言い方変えればね、変化を恐れない。
ああ、そうそうそうそうそうそう。常に、あの、新発展途上みたいな。さすが竜ですよね。
いや、でもそろそろ完成してほしい年齢ではあるんだけどね。
いや、でも波動に目覚めたりとか、突如強くなったりとかもしませんやん。
え、した?
だからあの、4で、あの、殺意の波動に目覚めたりとかしましたやん。
うん。
うん、あんなん強かったじゃないですか。
強かったな。
レゴムーさん、豚推しのピーチ旅行、あ、じゃあ、ピーチ新潟、旅が面白かったので、今度はピーチ宮崎旅か、釧路旅お願いしたい。新潟行き並みに安いです。釧路また行きたいな。
行ってみたいね。
釧路ね、いいんですよね。
いい?
いや、ほんまに、釧路、昔その、かれこれ十何年前ですけど、行った時に、あの、リックドム、みたいなおばちゃんがやってる、居酒屋が。
リックドムみたいなおばちゃん。相当やばいくない?
しかもリックドムやのに3匹いるっていう。
はぁ、あ、?3 匹のおばちゃん?
うん。あの、ママがいて、ホステスが2人いるんですけど、
うん、
3人ともリックドムみたいな。
やばいじゃん。
スカート付き。
やばい。
すごかった、あれは。ド迫力でしたね。でも、その近辺では一番流行ってたな。
流行らざる応援でしょ。
サラリーマンガンガン。
リックドームみたいなおばちゃんみんな好きだもん。嫌いな人いないでしょ。
しかもね、結構ね、あの、年齢が10刻みぐらいで分かれてて。
10期?
年齢。10期じゃない。10刻みぐらいでそれぞれ、だからなんか。
あ、30、40、50とか。
そうそうそう。
40、50、60みたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
それはもう、じゃあ全世代対応型格闘技みたいになってきてるじゃん、もう。
うん。
寝てよし、打撃よし、極めよし。三すくみが。
あの店またあんのかなとかいろいろ気になりますね。釧路。壺八の発祥の町でしたっけ?
壺八とは?
え、壺八っていう居酒屋ありますやん。なんか全国チェーンの。
ああ、なんか聞いたことある。養老の滝みたいなやつでしょ、
う
ん、
昔あの、モー娘のクラブイベントとかをどうやめでた時に絶対打ち上げで使ってた。
ああ。
でっかい屋上みたいな屋上とか。でかい部屋で。あの壺八もなくなっちゃいましたけどね。
ええー。なんですか、発展場になったんですか?
一時期、その壺八って、日本中にチェーン店、その、北海道から始まって、
うん。
壺八といえば、あの、割と、紫ほどじゃないか知らんけど、チェーン居酒屋の代表格ではあったんですけど、
うん。
一瞬でダメになりましたね。
なぜだろう。
なんかやっぱり競争激しすぎたんじゃないですかね。特に売りもなかったし。
まあ、新環境。
うーん。
壺も鉢も出してなかったから。
なんか買収されたんだかな。で、その壺鉢自体はまだ北海道には全然残ってる感じなのかな。なで、特に釧路にはある。本店やったかな、あれ。
じゃあ、釧路5000ぐらいで行けるってことですな、大阪から。
いや、行けるってなったら、ただ、旭川の方が行きたいんですよね、正直言って。
旭川?
あ、でも、釧路でも全然ええな。いや、贅沢言いません。釧路だってもう二度と行ける気せえへんかったのに、うん、あの時、特急で行きましたからね。
特急?
飛行機&特急で行きましたから、それ考えたら、めっちゃ遠いんですよ、後ろ、ほんまに。
北海道の上?右?左?下?
左? 左側。だから、東道と言われる東側っていう。
ああ。
もう本当に。そっからちょい行くと、根室がありまして。
うん。
ちょいって言ってもそのちょいが長いんですけど。花咲線っていうのをずっと行くと、海のところに根室っていう町があって、そこは昔の港町なんですけど、うん、エスカロップっていう名物料理があって、花咲ガニが食えるという、
うん。いいね。カニ食べよう。
で、オホーツク海が眺めれますね。
で、絵の具のような海の色なんでしょ。
そうですね。なかなかなもんですね。稚内の方がもっとすごかったかもしれんけど。
稚内は上？
稚内はロシア側かな。
まあまあ、
釧路とか根室もまあなかなかの、うん。北方領土返せとか。
返してほしいな。
北方領土側ですね、だから根室は。
うん。
稚内は樺太側かな。
すごい。行きましょう、ぜひ、豚尾さん。
うん、釧路行きたいですよね。
なんか飛行機の値段全然安くないから、ね。
だって、釧路なんて北海道内でも飛行機で行く感じよ。
まあ、そうだよな。
うん。
なんか女子柔道物語でもやってたもんね。
え？
なんか札幌あったか
ー
みたいな。
ああ。
今日はマイナス3度で冷えるねーとかって言ってたら。
うん。
主人公たちが、札幌とあったかいねって。
旭川とか、もうね。網走もちらっとだけ行ったよなって。いや、もう全然
ちゃう。ぜひともお願いします。
全然ちゃうでしょうね。ほんまに。沖縄内だけでも広いのに、北海道がもっと広いとかって嘘みたいですよね。
嘘みたいね。
沖縄とか北海道にポンって入るもんね。
うん。
ポンって。
12個ぐらい入るんじゃん。
あ。ごっくさん。ママ無限ループで話す豚尾さん氏の語り口たまらんな。押し守るイノセンスをぼーっと見てる時の気分になった。
ああ。
チャコママの。話ですね。
チャコママの話すごい面白かったよね。大反響。
あれもね。いや、もうチャコママが偉いんですけどね。
チャコママの真似する、豚さんの真似するっていうのが今流行ってて。めっちゃ昨日飲み会で、
はい、
永遠にチャンディオが、はい、僕の友達のチャンディオが真似するんですよ。
はい、
めちゃくちゃうまくて。
さらちになるから、みたいな話が。
そうそうそう。そう、海の方に行ったって。もう、この話大好きで、俺。俺ですらモテラジ聞いちゃうもん、この話聞きたくて。
いやー、いつまでやってるかわからないっていうか、もう明日にも、っていうか、コロナが収まった時に、ある気がしないですよね。
ああ、確かに。
もうこれを契機に。っていうかね、全国、そうやと思うんですけど、
うん、
この店いつ潰れてもおかしくないなっていう店っていっぱいあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
それって、この機会に全滅するんじゃないの？
嫌だな。
下手したら。それもあってなんかね、できるだけ気になってるとこには行っとこうかなっていう気持ちが、すごいある。特に、なんかそのコロナとかって、その、お年寄りとか厳しいって聞きますやん。
うん。
で、さらに、その、お客さんは減りますやん。
うん。
なんか、踏んだり蹴ったりじゃないですか。
ひどいな。
コロナ前、コロナ後って言われるんじゃないの？
ねえ、それぐらいの事件だよね。こんな体験したことないもんね、生きてるうち。
コロナ前はこんなんあってんけどねって。
うん。iPhone って言うんだけどって。
iPhone なくなんねや、コロナで。
コロナウイルス。
対応型に全部変わって。
そうそう
そう。コロナでも性能落ちませんみたいなや
つ。そうそうそうそう。
ダグラムのあれですね、X ネブラ対応型コンバットアーマーみたいですね。
うんうん、
いやー、大概あれですね、原発事故前、事故後とかっていう意識はあったけど、コロナってもう世界規模でこの経済って変えてっちゃってるから、
うん、
なんかもう世界が変わらざるを得ない、対応せざるを得ないっていう状態に陥ってますね。そうしたら、仕組みが大胆に変わっていく可能性ありますよね、いろんなものの。
確かに。
こういうことでもなかったらなんか腰が重いじゃないですか。
うん。
だから、これ。飛行機会社もやばいって言ってません。
やばいけど全然安くないかな。
でも安くしたらもっとやばい、もっとやばいんじゃないの。いや
でももっと高くしたらもっと乗らないんだけど。
でもほら、今、世界中で出歩くなってなってて、特に外国は行くなってなってる時に、
うん、
乗らざる得ない人って乗らざる得ないんやから、
うん。
金を払うんじゃないの？安くしても別に行くなってなってるからいかんでしょ。
なるほど。
もう背に腹は帰れない人しか乗らないってことですよね、今。
うん、
家で別に、家でゴローンとなってネットフリックスとか見るわっていう人は飛行機安くなって もう関係ないですもんね。
うん。
もう家から出ないって決めたんやから。
でも。
うん。
ホテルも安くなってないしな。
多少なってます。多少。
マジ？
多少ね。
ウェルビー見たけど3900円だった。
いや、もともとから安いから。
え？
しかも人気なとこやんか。
どうしたらいいのじゃ。
だから、中途半端で普段、他が人気あるからおこぼれで入ってるようなところ。
どこ？例えば。
いや、だから、思いつかないようなホテルやん。
ああ、なるほど。
そうやって、この、あそこ行きたいなって普段から狙ってるとこなんて絶対高いに決まってんやんけ。みんな行くんやから。
うん。
今の、梅田。
みんな行くやん、やっぱり人気店は。
そうそうそう。梅田とか、ね、福井もこの間行ってたんですけど。
うん。
秋吉パンパンよ。
人気じゃん。だから
一興になんのよ。
ああ。
こんな時でも出歩いても行くってなったら、うん、一番行きたいとこ行きたいやん。
ああ。
だから、人々が出歩かなければならないほど、普段行かない人気店にもみんな行く。でも、2番目、3番目のとこはもう、マジ行かない。
行かん？
行かない。だってわざわざその行かんでもいいでしょうっていう。だから人気店が、客がいなくなるのは一番最後なんで。人気店。
境町もめっちゃ人いたしな。
だから今苦しんでんのは、本当に苦しんでんのは、
うん。
マキシ食堂とかよ。
ああ、いかんとな。
ガラーよ、多分。
マキシ食堂の前の、はい、酒飲み横丁みたいなのあるじゃないですか。はい。めっちゃ人いるから。あそこマジで超
早い。しかも若者向けって言ってたやん。
そうそうそうそう。だからもうギチギチ。
今ね、その街の様子を見てると、
うん。
若者が行きそうなとこは人いる。
若者が正義よ。
で、年寄りたちが行くとこが、
うん。
次第に人減ってきた。やっぱり年寄りちょっと警戒してきてて、世界のニュースでもあったじゃないですか。若者はコロナを舐めとるっていう。
うんうんうん。
みんな出かけんなよって言ってるのに、若者はパーティーとか、俺らかからないんだろうって言って。
うん。
やってて、いや、かからないとかじゃないからって、かかるからっていう。
うん、
談話を載せてるニュースとかあったじゃないですか。結構だから。
そんなニュースがあったんですね。
うん、日本でも若者は結構、大丈夫大丈夫って若いからさ、って。
うん。
って言ってるんで、梅田とかでもヘップとかそういうところの人がめっちゃいる。
素晴らしい。
でも、王将とかからは次々となんか人影がいなくなってる感じが。
おじがいなくなってきてる。
はい。いつもカウンター埋め尽くしてたおじが。
めちゃくちゃ良い街になってきてるじゃないですか。おじいらないよね、街に。一切。
でもサウナからもおじが消えるかもしれないよ。
だから、そしたらもうラッキーやん。めっちゃ入れる。
若い子ばっかりになってったらどうすんのよ。
若い子マナー良くない？だいたい若い子マナー良くて、おじは、入った瞬間に、カーッとかってやるじゃん。カーッとかって、あ、って。まさかここでタン出すのとか思ったら、 飲むのみたいな。もうハラハラドキドキでしょ、一生。
スリルの塊ですよね。
塊王子って。
危なっかしくて見てられん。
うん。
なんかあの、オジの行動を全部追いかけてしまってる自分がいて、すごい嫌な気持ちになる。
そんなるよな。
見たくないのに、
うん、
こいつが何かをしでかすんじゃないかと思って、ずっと監視してる自分がいて、水風呂に行った時すら、この、サウナの窓からこう、そーっと、どうしてるかなって
。もう、気になっていっちゃうよね。
でも、それ、それ、ね、全然知らない奴が見たら、
うん。
で、あの王子のことイケてんのとかって思われる恐れすらあるじゃないですか、ジロジロ見て。
うん。
で、ああいうのがタイプなのみたいな。そうじゃない、なくて気持ち悪いから見てるっていう
。気持ち悪いのに見るって、やばくない？
いや、だから、
普通気持ち悪いのって見たくないはずなの。
でも変なことしてたら怖いじゃないですか、なんか、その辺にな
んか変なことしてるの。
まき散らしてたりとか。
監視？
うん、そうそう、監視。そうそう。レゴムーさんがピーチといえば、関空、宮崎、長崎、釧路なんかも安いですよって。先ほども。
ああ、宮崎一緒に行こうぜ。
だって宮崎高いんでしょ、てっちゃん側からは。
え？全然。
え？
そんなことない。
え？
え、別に、そんなに高くない。
え、さっきの
1万円ぐらい。
なんかね、こっちからだったら数千円で行けるっぽいんですよ。
あ、でも、じゃあ俺、ソラシドエアができたじゃないですか。
はい。
あれのおかげで、まあまあ、多少安い。
ほう。ラジオ感想さんが、モテラジ版しか見れなかったブラックフット熊地獄、ついに見れた。
お
ぉ。来てるらしいですよね、ブラックフット熊
地獄。来てる来てる、アマゾンプライムに。
ラジオ版はかなり原作に忠実だった。いや、もう毎回忠実やと思う。もらわないからね。
もうそう、もらわないのが大事だからね。う
ん、黒熊がテントの前に陣取ってるシーン、死に怖い。そして、
うん、
カレピのダメさが身につまされる。彼女というかお母さんか、くらい、差がある。あなたは何をやってもダメな人よ、って。
なるほど。まあ、で俺が言われてるようで、苦しいよね、あれのシーンってね、みんなね。
うん、
いや、だって、男なんてあんなもんだよっていう映画って感じする。
いやー、間が悪かったっていうか、
頑張ってたんよ。
あの時はそういう話してなかったけど、
うん、
今にして思えば、
うん、
その後、ブラックウッド熊地獄見てからだいぶ経ってからてっちゃんが言い始めた、
うん、
興味持ち始めた登山そのものなんですよ、あれ。
まあそうね。
準備が全然、1、2回行ったことあるから分かった気になってるっていう。
うんうん、
大丈夫大丈夫、来たことあるからさって言って、
うん、
全然その、山を舐めちゃって、迷うっていうね、
うん。
ちょっと違うかなって言って違う道で修正しようとするっていう。
うん、
もう、典型的な山で亡くなるパターンをやっちゃってるんですよね、ブラックウッド、熊地獄は。
熊いらなかったね。
で、クマなくてもあれ、クマは単なるとどめですからね。完全に迷ってましたもんね。
うん。
で、なじられてっていうのはもうなんですかね、ブレイウィッチプロジェクトと一緒やし。
うん。
ブレイウィッチプロジェクトも、なんで地図捨てるんだよ、みたいな。
男二人で、女をはめて殺すっていうかね。
うん、でも全員亡くなりましたよ、なんか。
いや、実は男二人は生きてる説。
あのぼーっと立ってるフリーみたいな。
そうそうそう。
めちゃくちゃ怖がらせてるっていう。
そうそうそう。
あ、外にわーって言って、どっかでじーっとなってるの、あれ。
あの、まだ見てない人はね、Amazon プライムにあるので、ぜひとも。
あのね、ハッピーデスデイとかも来てるらしいです、ね。
そう、ハッピーデスデイ2よ。聞いたな、モテラジ絶対。で、俺が面白いよって言った瞬間に、
はい、
ツイッターでも話題になってるんですよ。聞いてるな、これは。まあいいよ、面白い映画だから、うんうん、あのね、みんなにも見てほしいから、
はい、
すごくね、今ならアマゾンプライムでお金さえ払えば無料で見れるんで。
うんうん、
もう、で、見た人の感想とかね、ツイッターで僕に送ってくれたり、
うん、
書いてくれたり、ね、モテラジスラックとの、うん、みんな目やっぱめっちゃ面白かった。
ああ。悪く言う人いない、ハッピーです。
いないいないいないいない。あんなハッピーになる映画。ハッピーだよ。
うん。
タイトルが。
デスデイなのに。
ツーユーだよ。
うん。
いや、あそこまでね。
うん。
あの、ワンとツーが面白い映画ってなかなかないわ。
ああ。
ジャンル変えずに。
ま
あ、変えたわ。エイリアンとかターミネーターとかって変わったなかったよなとか、あ、変えたよなと思って。
うん、うん。
ハッピーデスデイとハッピーデスデイ2も変えたわ、じゃん。そういうの。ホラーから SF なったわ。
うん、うん、うん。ホラーから SF ってなりやすいですよね。
うん。
今度は逆に SF からホラーになってもらいたいもんですよね。
なるほど。
SF やなと思ってたら。
うん。
え、これ実は、え、そういう呪いとかやったのみたいな。
怖いね。あの、逆しかないからね、大半、ね。呪いとかって思ってたら実は機械とか。
そうそうそう。
SF だ。
そうそう、壮大な、そのね。あの、世界、うん、世界自体に秘密があったってなってくると SF 地味てくるじゃないですか。
俺、それ、なえるんですよ。
だからあれ、キャビンとかでしょ？
いや、キャビンとかはなえなかったけど。日暮らしはなえた。めちゃくちゃなえた。
あの、別次元とかそういうこと言い出すとか。
そうそうそう。ループもんじゃん、日暮らしも。
とか。え、でもトライアングルとか面白いじゃないですか。
めちゃくちゃ面白いな。
うん、うん、うん、うん。
やっぱ好みか単純
に。単純に日暮らしが面白くなかっただけじゃないの。
まあ、そうだよな。
まあ、そんな感じで後半に。
はい。関西ラジオ商
店街、ラジエイト。この放送は、商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。